藤沢歴史探訪のコーナー、今月は長後にあります湘南クジラ館に伺って、展示、そしてこの湘南クジラ館についてご紹介をしていただいています。2週目の今日は、1週目にもお名前が出てきました小山田智子さんにお話を伺っていきます。小山田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
こちらの湘南クジラ館、先週お話を伺いました池田さんと仲良しだった小山田さんと一緒にオープンさせたという話があったんですけれども、今年でオープンしてどれぐらい経っていらっしゃるんですか？
はい、ちょうど10年になりました。
記念すべき10年目ということ で、
そうですね。
どういった思いでまずお二人でここオープンしたのか教えていただけますか？
そうですね、二人とも絵を見るのが好き、それからそういう絵を描いてる方お手伝いをしたいという気持ちが二人ともありましたので、少しやってたんですけども、やっぱり思った通りにやるには自分たちのその建物が必要だということがあって、思い切って2008年にここをオープンしたわけです。
さまざまな作家さんね、さまざまな展示で皆さんをね喜ばせてきたこの素敵な空間なんですけれども、この建物もとっても素敵ですよね。
そうですね、一緒にやってるけど、お友達が設計してくれたものなんです。とても画廊としてよくできてる建物だなと自画自賛してます、
はい、本当に素敵なんですけどもね、足を運んでいただいた方はね、きっとその建物の良さも知っていただいていると思いますけれども、この10年間振り返ると、ね、いろんな展示をされてきたということで、先週の池田さんからのお話だと、小山田さんはその作家さんを見つけてくるのがとっても上手って話がありましたけれども、その作家さん、どういったところで今までお知り合いになったりとかお願いしてきたんですか？
そうですね、本当に画廊をいろいろ見て歩いて展示しているものを見て、あ、この作家さんすごいと思ったら、とりあえず声をかけてみるとか、それからいろんな方のブログを見てて、後ろに写っているなんかちょっと変わったものがあるぞと思うと、それを調べてその方に会いに行ったりですとか、もちろん友達の友達の友達というふうにつてを探して会いに行ったりとか、もうダメ元で動くっていうのが心情なので、そうやって突撃部隊でやってまいりました。
そうですか、まあ、その努力とその小山田さんの行動力のおかげで、本当に素敵な作品、作家さんをですね、私たちにご紹介していただくね、素敵なスペースになりましたけれども、今回行っているテーマもまた面白いんですが、まあ、10年を迎えているご記念すべき企画だと思うんですけれども、どういったものを行っているのか教えてください。
はい、ちょうどまあ10年目最後になりましたけれども、画廊がある長後というところをもう一回見直してみたいなということと、私は長後の人間ではないので、いろいろお話を聞くと、長後って昔すごかったんだなということがだんだん分かってきたんですね。なので、あ、じゃあもう一回長後を見直すことをテーマに展覧会をやってみようということで決めました。テーマは総集長後旗雲山物語という題にしましたけれども、大山詣というのが江戸時代にとても盛んに行われていて、そこの人たちが通ったとか、滝山街道という街道があって、絹の製紙工場があったりとかって、まあ、そんないろんな考察する長い時間にいろんな変遷があった町なので、それをこう立体的に紹介できたらとても面白いんじゃないかなと思って、長後を切り口にしてその歴史を調べてみたいということで、そういう展覧会にいたしました。
この展覧会なんですけれども、前期と後期と分かれていますけれども、まあ、前期もうちょっと残念ながら10月中に終わってしまっていますけれども、内容はどういったもので展開したんでしょうか？
はい、前期はですね、長後にあります羽沢屋さんという昔旅館をやってたところに、たくさんいろんな古いものがあるんですね。道具ですとか、そういうものをお借りしまして、当時使われていたもの、カゴですとか提灯ですとか、そういったものを展示いたしました。
実際に使っていたものっていうことになりますよね。
はい、それにはこだわって貸していただきましたんで、もうその当時の人の息吹が感じられるものというのを選んで展示させていただきました。
私もこの10月にちょっとお邪魔させていただきまして、拝見させていただいたんですけれども、もうまさにこれ使っていたよねっていう、そのものがやっぱり今小山さんからもありましたけれども、人のこう何か感じるものってやっぱありましたね。
そうですね、それがやっぱり面白いので、それでしかもガラス越しではない、直に見れるということで、こうその余計に人のね雰囲気が伝わるんではないかなと思って ておりました。
そうなんですよね、うん、ちょっと貴重なものでこれはもう実際に使ってましたねって、うん、本当にこう肌で感じられる距離で見られるというのは、うん、なかなかないですね。
なかなかないと思います。ですのでもう終わってしまいましたけれども、うん、見ていただいた方はきっと楽しんでいただけたんではないかなと思います。
本当ですね。テーマをご紹介していただきましたけれども、旗小屋というものってこれってどういったものなのかご紹介いただけますか。
はい、旗小屋というのはまあ簡単に言えば旅館ですね。旅人を泊めさせてお食事ですとかその泊めるということを提供するそういう場所です。
そういったものの関連したものが並んでいたということです
ね。そうですね。枕ですとか、うん、それから宿場町から宿場町を使う籠ですとか、それから部屋の中明かりを取った行灯ですとか、手炙りですとか、うん、そういう本当に当時の人が使っただろうなと思うようなものを並べました。
本当にこういったところがやっぱりこの湘南クジラ館のとっても素敵なところであって、身近にこう貴重なものを感じることができるっていうそのスペースがですね、本当に素晴らしいなと思うんですけれども、この調合、今ちょこっと話もありましたけれども、昔かつてどういったところだったのかなといったところも教えていただけますか。
そうですね。大山道と大山街道と滝山街道という大きな街道が合流する場所でした。ですから当時の交通の要所として多くの人が行き交いましたから、当然商店も並び、それから近郷の人たちもそこへ買い物に来るという、とてもこの辺の中心地として栄えたところだそうです。
そういったものをですね、感じることができる素敵な展示になっています。さあ今時期的には後期の内容になりますけれども、後期どういったものを今展開しているのか教えてください。
はい、中心は写真展になるんですけれども、調合の郷土史を勉強されている方たちにご協力いただきまして、昔の明治以降の調合が盛んだった頃の写真ですとか、懐かしい風景の写真、それと調合のことを書いた書籍ですとか資料とかを並べて、新しく調合に住まれた方とかも、あ、こんな町だったんだとか一緒に考えていただければいいなという、そういう展示になっております。
そうですね、調合してる人だけじゃなくて、うん、昔歴史を知るって楽しいですもんね。
そうですね、本当に。それと大きな調管図という調合の地図を2階に貼ってるんですけれども、後期はそこに皆さんで思い出をポストイットに書いていただいて、その地図をどんどん埋めていこうかなと思ってます。なので見に来た方は皆さんその何か一言調合についてのことを書いていただいて地図に貼っていただけると、最終的には面白い地図が出来上がるんじゃないかなというふうに思っております。
あ、これも素敵な企画ですね。
ありがとうございます。
そうやってちょっと歴史に自分も参加できるっていう感覚になりますね。
そうですね、ただ見るだけではなくて、いろんな思い出話とか、それからこんなことがあったよというのを一緒に共有できたら面白いなと思っております。
そうですね、そういった企画ももちろんですしね、今展示されている企画も本当にちょっと面白い視点で、そして素敵なこだわりを持って展示を行っていますから、ぜひ一人でも多く足を運んでいただきたいと思います。さあ、小山田さん、おしまいですね、この後期の開催の期間教えてください。
はい、わかりました。11月1日木曜日から18日の日曜日まで、朝11時から午後の17時までやっております。
ございます。こちら来るときは予約とかは特に必要ないですか。
全く必要ございませんので、フラッとお散歩のついでにでもお寄りくださいませ。
もう調合の駅から歩いてすぐのところに、ね、ありますからね。
そうですね、もう5分もかかりませんので。
そしてこの建物、最初にご紹介していただきましたけれども、外観もとってもシンプルですね。
うん、そうですね、あっさりしてます、う
ん、
はい、
本当に。そして看板にちゃんと湘南クジラ館と出ていますからね、はい、お立ち寄りいただきたいと思います。さあ、今月はですね、湘南クジラ館に伺って小山田さん、そして池田さん、お二人にお話を伺っています。引き続き小山田さんにもお話を伺っていきますので、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。